はい、こんにちは、町山智博です。ホットファズがですね、やっと日本でも公開されて、こういう普通の娯楽映画が普通に公開されない日本の映画状況というのはどういうことになっているのかと思いますけど、今日はですね、ホットファズの元ネタになったですね、日本ではもうアメリカでもですね、ほとんど忘れられている、刑事アクションについてお話したいと思います。フリービーとビーン大乱戦という映画とですね、破壊という映画と、スーパーコップスという映画についてです。ということで、ホットファズ、俺たちスーパーポリスメン、なんでスーパーポリスメンなのか、僕は俺たちスーパーコップか俺たちスーパーポリスにしてくれって言ったんですけど、なぜかポリスメンにされてしまいましたね。何なんだっていうね。で、どうしてスーパーコップかスーパーポリスにして欲しかったかっていうと、実はですね、なぜホットファズっていうタイトルに、エドガー・ライト監督がしたかっていうと、もともとスーパーコップスって映画があるんですよ。で、それのタイトルがスーパーコップスっていう言葉の組み合わせがすごくなんかダサくて、ロボコップみたいな感じでおかしいから、そんな感じでそのスーパーコップみたいな言葉になんか作れないだろうかってことで、ホットファズって、ファズっていう言葉はですね、ファジーっていう言葉から来てるらしいんですけど、うざったいって意味らしくて、その警察官のことうざったいから、そのサツとかあのマッポって言うんですけど、そっから来た、あのもう使われてない言葉なんですけど、昔の70年代のなんていうか、スラン、ヤクザのスラングのですね、ファズを、ホット、すごく素敵とかセクシーとかイケてるにくっつけたというのが、そのホットファズっていうタイトルのあの由来なんですけど、もともとはスーパーコップスっていうのが1974年にあって、そういう感じのタイトルつけたかったっていうね、エドガー・ライトは言ったんですね、インタビューの時にね。で、今日はその話をちょっとしたいと思うのは、実はそのメールが来ましてですね、それがちょうどそういう話をしてますんで、読みますが、HIRO さんからですね、これ、ヒロって読むのかな、それ以外何もデータがないんで、住所とか、あのもし聞いてたら送ってください。はい。ヒロさんから、ヒロさんもしくは HIRO さんからのお手紙です。はい。町山さん、こんにちは。アメリカ映画特典、毎回楽しく拝聴させていただいてます。ところで、タイトルの思い出せない映画なんですが、見たのは二十数年前でしょうか。テレビの洋画劇場で見て、当時はビデオ化もされていたはずですけれども、内容は二人組のとんでも刑事が主役の コメディタッチのアクション映画で、トイレで用を足している最中の殺し屋を扉の外から二人で蜂の巣にしたり、拳銃で蜂の巣にしたり、カーチェイスを演じては、車でダイブしてビルの壁に突っ込んだりしていました。特に忘れられないのが終盤のオートバイでの追跡シーンで、渋滞の車の上をおっとっとっといった感じでひょんこひょんこと乗り越えていくサーカスのピエロ風のスタントが面白くて見事なのですが、確か刑事なんとかかんとかといったようなタイトルだったとしか思い出せません。町山さんならきっとご存知だろうと思いましたのでメールさせていただきましたっていうお手紙で、HIRO さんからなんですけども、この映画はですね、フリービーとビーン大乱戦っていう74年の映画なんですね。で、その話をちょうどね、エドガー・ライトとしたばかりでね、このメールが来たんで面白いなと思ったんで、今日そういう話をしたいんですけれども、フリービートビン大乱戦、言いにくいですね、っていう映画は74年の映画なんですね。1974年。それで、さっき言ったスーパーコップスって映画も確か74年かなんか、73年か74年の映画なんですよ。で、実はこの73、4年っていうのには、すごく刑事アクション映画がどっと公開されてるんですね。っていうのは1971年に、2つの刑事映画が大ヒットするわけですね。一本は、クリント・イーストウッドのダーティー・ハリー。で、もう一本はジン・ハックマン主演のフレンチ・コネクションなんですね。この2つの映画がものすごくヒットしたので、この2つの映画の共通点っていうのは、共通点ってこともないんですけど、フレンチコネクションの方はものすごい悪い刑事でですね、人種差別的で、その後女の子を逮捕してですね、レイプしたりめちゃくちゃな男なんですね。それで、犯人を、捕まえるのは仕事で、麻薬のですね、フレンチコネクションと言われるフランスからですね、ベトナムから取れた、ベトナムとかインドシナで取れた麻薬をフランスを通してですね、ニューヨークのマフィアに売るっていうそのコネクションがあるんですね、麻薬ルート。もうないですけども、それを潰そうとした刑事の話なんですけども、要するに正義感で潰そうとしてるんじゃなくて、自分よりもいい生活をギャングの奴らがしてるのが許せないっていう嫉妬でですね、そのギャングども皆殺しにしようとする刑事の話で、フレンチコネクションの一番有名なシーンっていうのは、その犯人がですね、殺し屋が丸腰で逃げようとするのを背中から撃つ、射殺するっていうシーンでですね、とんでもない、これは実際にこんなことやったら刑事でも殺人罪になっちゃうんですけれども、それをですねやったら観客は喜んだと。 ということでですね、そういうひどい刑事の話が大人気なんですね。それダーティーハリーの方はですね、実際に、これも実際にあった、ゾディアックっていう連続殺人鬼がですね、サンフランシスコで暴れてた時に、スコルピオっていう架空の、まあ、ゾディアックをモデルにした殺人鬼をサンフランシスコで暴れさせて、それをダーティーハリーがですね、射殺するっていう話だったんですね、刑事が。刑事が犯人を射殺するってことをですね、かっこいい、素晴らしい正義として描いた映画が大ヒットしてしまったので、それでまあ、暴力刑事がですね、徹底的に悪いことをして、悪いことをしながら犯人たちをやっつけるというですね、映画が一気に作られて、それが74年にどっと公開されたという感じなんですね。で、74年のその映画の中で、そのスーパーコップスだけはちょっと、違うのはですね、スーパーコップスは実話なんですよ。スーパーコップスはニューヨークの警察官でですね、ユダヤ系の2人の警察官が、その麻薬組織や売春組織を片っ端からもう潰していくっていう話なんですけど、実際にあった、アメリカ最高の検挙率を誇った刑事2人組の話なんですね。で、刑事というか警察官なんですけども、この2人はその当時警察官がものすごく腐敗しててですね、特にニューヨークの警察官がみんな汚職してて賄賂をもらってて、その中でその賄賂に負けないでどんどん、なんていうか、ギャングどもをやっつけたということで有名になったんですけど、これ聞くと最近の映画を思い出しますよね。アメリカンギャングスターって映画がありましたけど、アメリカンギャングスターってのはその時のその腐敗しきったニューヨークを舞台にしてたんですね、ニューヨークの警察官を。それで、ラッセル・クロウが全然その、買収に応じないでですね、周りの警察官からなんだあいつバカじゃねえかって逆にその差別されてしまうというですね、警察官なのに、なんで賄賂もらえんだバカじゃねえかってあいつうるせえなみたいな話で。で、実は、これは全部実話でですね、セルピコって映画もあったんですけども、セルピコっていうのはやっぱりニューヨークの刑事でですね、麻薬捜査官なんですけれども、みんな賄賂をもらってて、警察官が。で、頭に来てですね、それを告発しようとすると、仲間の裏切りでですね、まあ、命を落としそうになると。で、結局裁判になって勝つんですけども、アメリカにいられなくなって、スイスかなんかに逃げるっていう形になって、それがセルピコっていう刑事の話で、これはアルパシーノが演じてましたけども、あとはプリンス・オブ・シティっていう映画があってですね、これやっぱりその当時のですね、麻薬取締課がですね、ニューヨーク警察の麻薬取締課がものすごく腐敗してて、もういっぱいいっぱい、そうなんていうか、賄賂をもらってですね、まるで王様とか王子様のように暮らしてたんで、プリンス・オブ・シティっていう、ニューヨークの王子様って言われてたっていうとんでもない話があってですね、そのニューヨークの王子様って言われてる、その賄賂もらいまくりのところに、要するにこれはひどいっていうんで、要するに内部調査が入るんですね。それで、おとり捜査官っていうかですね、まあ、要するに自分が賄賂もらったんですけども、よし、お前が仲間を調査して売れば、お前は許してやると。だから、その代わりにその仲間を売れって言われる話なんですね、その汚職してた警察官が。で、これはシドニー・ルメット監督、もう巨匠シドニー・ルメット監督が監督しましたけども、これがやっぱり全く、アメリカン・ギャングスターで描かれた、あの映画の中ではジョス・ブローリンが演じてましたけども、腐敗した麻薬警察官たちの、話をその内側から描いたのがプリンス・オブ・シティだったんですね。これみんな実は同じ話がですね、互いにこう、違う視線でですね、いろんな映画になってるんですね、過去から現在に至るまで。で、このスーパーコップスっていうのは、ゴードン・パークスっていう監督がですね、監督したんですが、この人は黒いジャガー、シャフトっていう映画の監督で、そのアメリカで最初にハリウッドでですね、黒人の監督で、メインストリームのヒット作を飛ばした監督で、で、ニューヨークのその、リアルな、ストリートロケが得意だっていうんで、スーパーコップスには雇われたんですけども、スーパーコップスっていうのは、実はこの、2人の実在の刑事は2人ともユダヤ人なんですね。で、ユダヤ人でですね、黒人のギャングたちをどんどん捕まえるって話で、実は黒人とユダヤ人ってものすごく仲悪いんですね、当時はね。で、それなのにユダヤ人側について黒人を逮捕する話を作ったってんで、すごく黒人から裏切り者呼ばわりしてされて大変だったんですけども、非常にリアルな映画なんですが、そのスーパーコップスっていうのは74年の映画で、で、もう一つはですね、フリービーとビーン大乱戦という映画ですね。これは74年の映画で、やっぱりさっきお話したみたいに、コメディタッチでっていうふうにメールが来てましたけども、これが実はすごく奇妙な映画でね、音楽がいきなりなんていうかね、サーカスのなんていうの、ジンタっていうんですけども、チャチャチャチャンチャチャンチャチャチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチャチャンチ 刑事は二人いてですね、フリービーっていうのは、ジェームス・カン、前も話しましたけど、ユダヤ系のヤクザ上がりの、本当にヤクザの俳優ですね。それで、体がもう、なんていうかもうすごい筋肉もりもりのですね、もういかにも悪いやつっていうパンチパーマだしね、本当に暴力の塊みたいな俳優がジェームス・カンですけども、この間、不意打ちでですね、ものすごい悪いやつを演じてた男ですけども、それと相棒はアラン・アーキンですね、相棒のビーンっていうのはアラン・アーキンで、この人はなんていうか、ちょっとコミカルな人、ビル・マーレみたいな人ですね。この人はリトルミスサンシャインっていう映画で、スケベなおじいさんで、お前なって言って若い自分の孫に説教するんですね。若いうちにセックスを したいだけしとくべきだぞとか言ってですね、死んじゃうやつなんですけども、なんていうか、自分の甥っ子かなんかにですね、エロ本買ってこいっていうふうに、なんていうかお使いに行かせてですね、どういうエロ本買ってくればいいんですかって言って、できるだけ、いやらしくて下品なやつだっていう親父がアラン・アーキンだったんですけど、そのアラン・アーキンの若い頃ですね、若くないですけど、まあ40ぐらいの頃の映画がフリー・ビンとビンの、彼はビンなんですね。で、ジェームス・カンはやっぱりもう見た目通りのですね、パンチパーマの暴力刑事で、ラフな服装を着てですね、犯人をもうとにかく犯人じゃなくてもですね、道端の人にも何でも片っ端から胸ぐら掴んでボコボコ殴って、俺は警察だっていうやつなんですね。で、アラン・アーキンの方はいつもスーツを着てて、ネクタイを締めてて、で、その暴力刑事のそのフリービーが嫌でですね、やめろよとかね、本当にお前とずっともう命がいくら伝わっても足りないよとか文句ばっかり言ってる、なんかちょっとしょぼくれた感じの中年男がビーンなんですけど、この二人が、サンフランシスコでその頃ですね、まあ、すごく金を儲けてたですね、ナンバーくじっていうね、ナンバーズくじっていう、まあ、闇賭博のですね、元締めをやっつけようとする話なんですね。でもそれも、なんていうか、正義感でやっつけるわけじゃないんですね。要するに賭博なんてやってたって別に正義感とかね、燃えるわけじゃないんですから、ただ、そいつを捕まえれば出世できるかもしれないっていう理由だけで、そいつを追っかけるわけですね。まあ、その、賭博くじの元締めっていうのはユダヤ系のヤクザなんですけども、で、それだけだと普通の刑事映画みたいなんですけども、さっき言ったみたいにサーカスみたいな音楽で始まるんですよ。で、内容はですね、コメディとしてちょっと撮ってあるんですね。ただそのコメディがね、どういうコメディかって、例えば犯人を追っかけてカーチェイスになるじゃないですか。するとカーチェイスになると、周りの車がどんどん巻き込まれていくんですね。ただそれが非常に怖いものとして捉えてなくて、コミカルにこう車がガンガンガンでぶつかってどんどん積み上がっていってみたいな、スラップスティックドタバタコメディみたいに作ってあるんですよ。でこうカーチェイスしてるうちにね、そのビーンの方がですね、お前の運転だと俺はもう死んじゃうよってね、殺す気かとか言って、その運転してるフリービーのですね、首をぐぐ締めるんですね。ちょっとわーとか言ってですね、その高速道路かなんか走ってるところでですね、車がその、道から飛び出して近くに建ってたアパートのもう壁にドーンと突っ込んで、それでアパートの中では老夫婦がですね、ご飯かなんか食べててですね、びっくりするっていう、すいませんとか言うっていう、なんていうんですかね、まあ お笑いカーチェイスなんですね。で、車同士でガンガンぶつけ合ってるうちに車がどんどん壊れてって、ベシャーとか潰れて煙がブワーとかですね、そういう、漫画みたいなカーチェイスが延々と続く映画なんですね、フリービアントミンっていう映画は。ところがですね、ちょっとなんか変なんですね。まず何が変かっていうと、撮り方が非常にそのリアルな1970年代の、いわゆるドキュメンタリータッチの、その荒々しい撮り方をしてるんですね。その薄汚れた街、ゴミためみたいな街ですね。それでもって錆びついた車とかですね、ゴミだらけのその道に座ってる不老者とかをリアルに映しててですね、非常にリアルなんで、ちょっとなんか笑えない感じなんですね、殺伐としてて。で、例えばカーアクションしてる時にですね、なんていうか、街でパレードをやってるんですよ。パレードをやってると、マーチングバンドがですね、こう歩いてるわけですね。まあ、行進をしてるわけですよ。そうやってバトンガールとかいるわけですけど、そこに車が突っ込んでくるんですね。で、そうすると、車にどんどんですね、跳ねられていくんですよ。そのバトンガールとか、バンドやってるその、人たちが。バンバンバンバンって跳ねられてて、そのボンネットの上にその女の子がミニスカートにバーンと乗ってひっくり返ったりするんですね。これで笑えって言われても、笑えないですよね、怖くて。生身の人間を、引き殺してるわけですよ、次々に。これで、ゲラゲラ笑えって言っても、これちょっと、笑えないんですけどっていうね。で、あと、殺し屋をですね、なんていうか、追っかけてってですね、その殺し屋がトイレに入って、その、まあ、大きい方の用を足してるところに行くんですね。で、その、あの殺し屋を捕まえようってことになって、フリービートビンがですね、バッグから銃をいっぱい出すんですよ。それで、銃にもう、たくさん弾を込めて、二丁拳銃をこう腰に刺してですね、まあ、その殺し屋がトイレに入っているところを襲撃しようとするんですけども、その時にこのガム噛むかって言ってガム噛ませるんですね。でガムくっちゃくちゃ噛みながら、よし耳栓だって耳栓もつけるんですね。 非常に用意周到なんですね。ガムってのは何でだかわかるんですけど、ガムくちゃくちゃ噛みながらですね、その二丁拳銃を持ってそのトイレのところに入るわけですよ、そのフリビトミンが。で、そのトイレの中にいるですね、その殺し屋が、自分の持ってる銃に手を伸ばそうとしたところをですね、その二丁拳銃で二人で撃ちまくるんですね。ところがその、6連発の銃のですね、4丁あるわけですから、6式24、24発を一緒に撃つんですね。ダダダダダダダダダって感じでですね。でもって蜂の巣になっちゃうんですけど、犯人は。これ笑えないですよ。これトイレで相手がまあ拳銃を持とうとしたとはいえ、身動きが取れない状態の、犯人をですね、刑事が2人でですね、24発も撃ち込んで殺すっていう、その至近距離からですね、これ笑えないですよ。応援する気にもなれない。ただ、ブラックユーモアとして笑わそうとしてるんですね。なんてひどい刑事だろうと。こんなひどいことしていいのか。ゲラゲラゲラって笑わそうとしてるみたいなんですけど、ちょっと笑えないんですよね。やりすぎで。で、あと、歯医者でですね、殺し屋と打ち合いになるシーンがあってですね、それもものすごい至近距離で歯の、なんていうか治療を受けてる人たちまで巻き込んで打ち合いになるんですね。ダダダッと、まあ、ものすごい勢いで銃を撃つんですけど、そこで音楽も、チャッカンチャンカーン、チャンチャン、チャンチャンチャンチャンって流れてるんですけど、それ、司会助手の女の子とかね、巻き添えで流れ玉食らって血流してるんですよ。で、ギャーとか叫んでるんですけど、チャッカチャッチャンチャンチャンって音楽で、笑うのこれ。これ笑えない、笑う神経俺ないんですけど、みたいな。ちょっと怖いんですね、フリービー&ビーンって映画はね。で、最後の方とかですね、犯人だと思って追い詰めてた、その、まあ、マフィアのですね、賭博のボスっていうのをですね、さらに殺しちゃったやつが出てきて、それの愛人だったんですね。それ、まあ、金髪の美女なんですけども、ところがそれが実は男だってことは最後の方でわかるんですね。で、その、まあ、その金髪の美女がそのビンを射殺しちゃうんですね。で、フリービンがもう怒り狂って復讐に燃えてですね、その、女を追い詰めると、またトイレに追い詰めるんですけど、すると、めちゃくちゃその、女の方はですね、女っていうか、まあ、オカママなんですけども、空手の名手で、ものすごいそのローリングソバットとかガンガンかまして、その逆にフリービーを追い詰めていくんですよ。で、フリービーはとうとう拳銃を抜いてですね、その相手を射殺しちゃうんですけども、一応、女装してる男とはいえですね、丸腰なんですよ。拳銃持ってないんですよ。で、それを拳銃で撃って射殺したところで、話が終わるんですね、この映画は。全然スカッとしないんだよね。これずるいじゃんっていうかですね、正々堂々とやれよお前っていう、ジョンウの映画だったりしたら拳銃を捨ててですね、殴り合うんじゃないかって、ジョンウじゃなくてリーサルウェポンのね、メル・ギブソンだったらね、拳銃捨てて素手でやろうぜってなるところをですね、相手が素手で戦ってんのに銃で撃ち殺して、めでたしめでたしって何なんだこの映画っていうね、非常に見てて困る。これで笑えないし、スカッとしないし、困ったなっていう映画なんですね。このフリービー&ビーンっていう映画。で、僕はすごく嫌なトラウマ映画になってるんですよ。だから、笑えない。確かにアクションシーンはすごくて、車の壊す台数ってのはものすごい数壊すんですよね。で、この当時としては多分車壊した台数最高だったと思います。その後1980年に、ブルース・ブラザーズで、この記録は破られると思うんですね。壊した車の数は。ただ、フリービー&ビーンっていうのは壊した車の数は圧倒的にその当時では最高記録だったと思いますね。とにかく車がどんどんどんどんぶつかってて、こう、パイルアップするんですね。こう積み上がっちゃうんですよ。で、ひどい映画だなと思ったらですね、この間ですね、エドガー・ライトにホットファズの件で会ったら、フリービー&ビーンってすごいよって言うんですね、エドガー・ライトは。え、どうしてって聞いたら、あれは、その後の、バッドボーイズとか、リーサルウェポンとか、そういう映画の先駆けだったんだよって言うんですよ、彼が。どうしてって聞いたら、非常に残酷なシーンっていうものをギャグとして見せてるだろうと。そんなのは、あの映画が最初じゃないかって言うんですよね。血がビューって出てんのにね。で、周りほとんど、要するに民間人がバンバン巻き込まれてるわけですよ、刑事の、カーチェイスとか銃撃戦に。それを、なんていうかね、チャッチャッチャッチャーン、チャッチャーン、チャッチャッチャッチャッチャーンって音楽で見せていく。確かに、あんたの言う通りだけど、俺どっちも嫌いだしってしか言いようがなかったんですけど、要するにバッドボーイズ2なんかそうな、特にそうなんですけども、要するにものすごいカーチェイスで、もう車の台数ももう100台ぐらい壊しますよね。でもって、マーティン・ローレンスの扮する中年の刑事の方がウィル・スミスに出して、お前といるともう命が腐っても足りないよって言って、泣いて叫んでるって、これフリービーとビューイングそっくりですね。ほとんど同じ。ただ、スケールが100億倍ぐらいでかくなってるっていう感じなんですけども、フリービーとビーンのスケールをただでかくすれば、バッドボーイズになるんじゃないかって言うと、多分そうなんでしょうね。エドガー・ライトの言う通り。 だから要するに犯人をいくら射殺してもスカッとしないわけですね。あまりにも刑事の方が、なんていうか凶悪すぎて。っていう感じをですね、エドガー・ライトは一言でアンコンフタブルって言ったんですね。どういう意味かというと、見てて居心地が悪い感じ。まさにそうですね。バッドボーイズ2とか、フリービー&ビーは、見てて居心地が非常に悪いんですね。スカッとしなくて。こいつら警察官とはいえ、やりすぎだよっていう気持ちでムカムカしてくるというね。ただ、それが新しいじゃない。それがすごいじゃん。お客に対する挑戦じゃないかって言うんですね。お客を気持ちよくしようと思ってないとかすごいじゃないかってエドガー・ライトは言うんですけども、そうなのか、それすごいことかっていう、ただムカムカするだけなんだけどと思ってね、それが面白かったですね。はい。で、あともう一つですね、1974年にもう一本、1974年ってなんか偉大な時代なんですね、刑事アクションの時代では。破壊っていう映画が作られてるんですね。破壊、びっくりマークっていう映画なんですね。で、この破壊っていう映画はですね、エリオット・グールドとですね、ロバート・ブレイクっていう二人の、まあ、見た目のあんまり良くない刑事二人組がですね、もうヒッピーみたいにヨレヨレの格好をして、警察上層部とつるんでるそのマフィアを追い詰めていくっていう話なんですね。で、こっちはフリービーとビーンよりももっともっとヒッピー的でヨレヨレな感じなんですけども、二人ともですね、見た目がもう、長髪だったりね、なんていうか、ヒッピーと同じような、その当時のですね、ポンチョみたいな服着たりしてるんですけども、これは監督がピーター・ハイアムズっていう監督でですね、その人のデビュー作になるのかな？実質的なデビュー作だと思いますけど、これ、破壊っていうタイトルで何だろうと思うんですね。それ日本のその当時の、この破壊って映画のポスター、ビルがですね、巨大な高層ビルが何個も何個も、崩れてるっていうすごい映画で、ですね、本当にこんな刑事のアクションでどうしてビルを何十台何個も、倒壊させるのかと思って、本当にそういう映画なのかと思って見に行ったらですね、全然そういう映画じゃなくて、破壊っていうのは完全なですね、誤訳なんですね。バストっていうのは破壊って意味もありますけども、ゴーストバスターズって映画がありましたね、あれのバストなんですよ。で、現代バスティングって言うんですね。これは逮捕するって意味なんですね。犯人を捕まえるって意味なんですよ。だからゴーストバスターズっていうのは実は、なんていうか、幽霊やっつけたい、幽霊退治部隊って意味ですけども、それと同じでバスティングっていうのは、まあ、逮捕する、退治するって意味なんですよ。それをどういうわけか、日本の映画配給会社は当時誤解しましてですね、僕はこれはやっぱり水野晴郎さんが誤解したんじゃないかと思ってるんですけども、水野さんが働いた会社なんですね、この映画公開されたの。あの人本当に誤訳が多いんでね。で、破壊にした、して、で、破壊風に見せるためにビルの壊れてく、なんて地震で壊れてるビルかなんかをポスターに合成したんじゃないかと僕は睨んでるんですけども、でもね、この映画、非常に面白いのはですね、銃撃戦がちょっと違うんですね、それまでの映画と。ちょっとコミカルなんですよ。で、ものすごいバイオレントなんだけど、コミカルに撮ってて、フリービー&ビーンにちょっと似てるんですね。映画自体もコミックタッチなんですね。で、銃撃戦で一番すごいのは、スーパーマーケットでガンガン撃ち合うってシーンがあって、スーパーマーケットっていくつもこう列があるじゃないですか。その列のこっちとこっちでガンガン撃ち合ったり、要するに食品とか並んでる棚越しに銃を撃ったり、つまり要するに相手が見えないわけですよね。そうするといきなり棚がバーンって弾けて、そこから弾が飛び込んでくるという、非常にそのトリッキーに、その食料品のですね、スーパーマーケットを、銃撃戦の場に使ってるんですね。で、これはかなり面白いですよ、その銃撃戦のシーンは。それと、最後の方はですね、2台の救急車で、救急車同士でのカーチェイスっていうのがあって、これもガンガンぶつけ合いながら、互いに両方の救急車がめちゃくちゃになるまで、カーチェイスをするってシーンがあって、まあ、この破壊って映画は、まあ、ビルは破壊しないんですけども、結構面白いですね。で、これもですね、ホットファズの、エドガー・ライトに聞いたら、あ、スーパーマーケットでの銃撃戦は破壊を見てですね、思いついたよって話してて、あ、こいつは若いのにっていうか、1974年って生まれたばっかりがそのぐらいなのによく映画見て勉強してんだ と思いましたね。はい。僕はこれ新宿ローマン劇場っていう映画館で見たんですけど、小学生の時にね。はい。で、この破壊っていう映画は面白いのは、最後にですね、マフィアを逮捕するんですけれども、逮捕したマフィアがですね、すぐに釈放されて終わっちゃうんですよ。で、どうしてかっていうと、警察の上層部とつるんでるから、捕まえても、要するに、ムショにぶち込まれないんで終わっちゃうんですね。ムショにぶち込まれてもすぐ出てきちゃうんですよ。で、二人の刑事が、なんだよ、もうやってらんねえよ、つって、もうやめたつってやめてですね、刑事を辞めてしまうという、話なんですね。で、面白いのは、この後ですね、10年以上経ってですね、このピーター・ハイアムズ監督は、ほとんど同じ話をリメイクしてるんですね。これはシカゴコネクション、夢見て走れっていう映画なんですけれども、これビリー・クリスタルとグレゴリー・ハインズっていう二人とも要するにコメディアンっていう出身の、あ、グレゴリー・ハインズがダンサーか、出身の、刑事二人組がシカゴを舞台にですね、やっぱりほとんど同じでマフィアのボスを追っかける話なんですね。ただ、途中で、 やっぱりやめたっつってですね、警察辞めちゃうんですよ。そこまで同じなんですけど、その後また復帰してですね、マフィアのボスをやっつけるとこまで話が進むんで、多分この破壊って映画で悔しかった部分っていうものを、なんていうか、復讐戦みたいな話がね、夢見て走れって映画だったんですね。で、夢見て走れって映画が面白かったのは、その地下鉄の高架線があるんですね、シカゴね。そこで地下鉄とパトカーとですね、三つどもえのですね、カーチェイスをやるんですよ。つまり、線路の上を車が走るんですね。っていうすごいカーチェイスシーンがあってね、めちゃくちゃ面白いんですけども、という感じでね、74年にはね、結構こういう、変な KJ がいっぱいあって、ほとんどビデオ化もされてないっていうのが面白いなと思うんですけど、フリビアントビーンなんて多分ビデオ化されてないと思いますね。DVD にはなってないと思いますね。で、あと、ファズっていうタイトルの映画もあるんですね。これ、ファズっていうタイトルの映画はですね、複数犯罪っていうタイトルで日本で公開されて、これもね、同じ頃の映画で、1972年の映画なんですけれども、これはエヴァン・ハンター原作のですね、87文書シリーズってありますよね。それのですね、映画化なんですね、複数犯罪。これは主人公の刑事キャレラをですね、バート・レイノルズが演じててですね、ただこの映画面白いのは複数犯罪っていうタイトルの通りですね、その87文書にいる警察官たちがいくつもの別々の犯罪をですね、捜査してて、それが同時進行でずっと続いていくんですよ。で、これはアメリカではこの87文書シリーズが確立したって言われてるスタイルでですね、このモジュラー形式って言われてるんですね。このモジュラーってこう差し込んだりして、こうなんていうかね、組み替えが可能だって意味ですけども。で、これは日本では、最近では、日本ではってことないですけど、ER がそうですね。ER がいくつもの話がこう同時進行してて、それが互いに交錯したりするっていう形をとってますけども、あれがモジュラー方式ですね。はい。それで、まあ、87、だから文書シリーズは複数犯罪っていうこの映画だけじゃなくて、他もみんな複数犯罪を描いてるんだなっていう感じがするんですけど、ただこの、ファズって映画が変なのは、やっぱりコメディータッチなんですね。このラクエル・エルチが捜査官の一人で出てくるんですね。ラクエル・エルチってものすごい、もうなんていうか、まあ、セクシーの塊みたいな女優さんですけども、それで、まあ、ある犯人を捕まえるためにみんなでですね、張り込みしてるわけですね。そのいろんな紛争に化けてですね。でもって、他の刑事とですね、なんていうか、まあ、恋人同士のふりをして、張り込んでるわけですよ。ところが、二人でこう、体くっつけ合ってるうちにですね、なんか、もう、ラクエル・エルチと二人でこう寝てるから、もう全然我慢できなくなるわけですね。もう、なんていうか、なんていうか、世界史上最高にセクシーな女って言われてるような人と一緒に体をくっつけて、その恋人のふりをしてたら、我慢できなくなっちゃってですね。で、やっちゃうっていうですね。やっちゃってる最中に、犯人が出てきてですね、逃げられなくなるとかですね。あ、逃げられなくなるじゃない、捕まえられなくなるとかですね。そういうコメディなんですよ。で、犯人として、そのボス、敵のボスとして出てくるのは、ツンボ男っていう名前のですね、ユル・ブリンナーが出てくるんですけどもね。彼は一生懸命、その、なんていうか、真剣に演技してるんですけども、87文書の連中がみんなチャラチャラしたですね、ふざけた演技ばっかりでですね、どうすんのかこれって思うんですけど、で、最後に、この87文書シリーズは毎回そうなんですけど、特にこの複数犯罪は全てのバラバラに起こってた犯罪が一箇所で全部集中して、こうなんていうか、組み合わさってですね、一挙に修練して終わるっていうところはなかなか見事なんですけども、これジョニー・トーはですね、最近作った、やっぱりモジュラー形式で作ったドラマでですね、PTF ってありましたけど、あれが、おそらく87文書シリーズに、影響を受けて真似して作ってるんですね。で、あれも一晩の出来事で、その香港の、なんていうか、繁華街を、なんていうか、まあ、警備している警察官がいくつもの事件を追っかけてると、最後に一箇所でもって全部集中して、それが一気にですね、解決されるっていう話だったんですけど、あれまあ、87文書のモジュラー形式を、使ったんだと思いますが、はい。このファズ、複数犯罪っていう、1974年前後の、その、コメディとアクションの、バイオレンスアクションのですね、非常にその、居心地の悪い、なんていうか、融合されたもの。コメディをやってんだけど、バイオレンスアクションでもあって、リアリズムと、バイオレンスアクションが非常にその、うまく噛み合わないまま噛み合わせようとした一連の作品群っていうのは、その時は失敗したんだけれども、すごく実験的な試みだったと。で、その後これが、リーサルウェポンで、1980年代にリーサルウェポンである程度成功するんですね。そのリーサルウェポンってのを見るとわかるんですけども、前半はものすごくハードなですね、リアルなバイオレンス映画として始まるんですけども、だんだんだんだんこう変な不 ざけた感じが出てくるんですね。で、この、要するに人をバンバン殺しておいてですね、それをなんというかにやりと笑って洒落たセリフを言ってみたいな感じっていうのは、実はその前の48時間って映画から始まるんですね。48時間って映画、エディ・マーフィーのバージョン、エディ・マーフィーが、詐欺師で出てきてですね、ニック・ノルティがバイオレントな刑事で出てきて、ニック・ノルティが出てくる部分は完全にリアルなバイオレンスアクションで、1970年代のバイオレンスアクションを引っ張ってるんですけど、エディ・マーフィーが1980年代的なですね、軽いコメディをやるんですよ。で、この2人がコンビを組んで、その詐欺師と刑事のコンビでもって事件を解決するって話なんですけども、ニック・ノルティは全くコメディ的にはしないわけですね。ところで、エディ・マーフィーが完全に全部コメディで、もう、なんていうか、しゃべくりでですね、コメディにすると。これ、合体してないんですけど、48時間って映画は、それが一つの映画の中でうまくいってるんですね。別に絡んではないんですけど、両立してるんですよ。で、これの、要するに、プロデュースをしたメンバーっていうのが、リーサルウェポンを作るんですね。それ、ジョエル・シルバーっていうプロデューサーで、その頃まだ20代かなんかの天才だったんです。ちなみにこの人はフリスビーっていうゲームを開発した人ですけども、そのジョエル・シルバーが、さらに48時間を推し進めて、ね、もっとバイオレンスと、コメディの様子を、なんていうか、うまく合体させたのが、リーサルウェポンとリーサルウェポン2なんですね。リーサルウェポンはそれほどコメディ要素は強くないんですけど、ただ、やっぱりなんか、こう、ダニー・グローバー演じるベテラン刑事との絡みがですね、コメディチックに、前ホームドラマチックになってるんですけども、で、その頃同時に、まあ、ダイハードが出てきて、ダイハードなんかだと、例えばブルース・ウィリスがですね、犯人を殺すときにですね、要するに、洒落たセリフを言いながら殺していくわけですね。で、犯人は血だらけになって死ぬんで、ちょっとゾッとするんですけども、ちょっとシャレたセリフを言うんで、それがなんていうかおしゃれなもののように見えてくると、だんだんだんだんうまくこうなんとなくうまく結びついてくるわけですね。バイオレンスと、シャレたギャグっていうのが、でこれがですね、それを見て育った、まあ、クエンティン・タランティーノはですね、まあ、要するにまあなんていうかシェーン・ブラックっていうシナリオライターがいてですね、その人が、リサル・ウェポンのシナリオを書いたんですけど、その人が要するにもう非常にバイオレントなんだけども、ちょっとにやりとさせる、クスッと笑わせるっていう、されてるねみたいな感じをですね、ラスト・ボーイ・スカウトっていう映画でやってですね、例えばブルース・ウィリスがガンガン殴られてるんですね、向こうの用心棒に。それでもう一発俺を殴ったらお前死ぬよって言うんですね、ブルース・ウィリスが。で、何言ってんだこの野郎、やってみろってボンって殴るとですね、ブルース・ウィリスいきなりですね、小手で、手の小手わかりますね、小手でもってその、用心棒の鼻をゴンとなんていうか突き上げるんですよ。そうすると、まあ、鼻 の, 骨の部分が陥没して脳に突き刺さったらしくて、その即死するんですけども、これを見てですね、そのなんていうか、クエンティン・タランティーノが非常に影響されたのがで作ったのはパルプフィクションで、パルプフィクション出てくるその、ブルース・ウィリスは、一撃のパンチでもって相手を殺すことができるボクサーなんですね。これは実はラストボーイスカウトっていうシェーン・ブラックの、シナリオの、ブルース・ウィリスのキャラクターをそのまま持ってきたものなんですよ。で、どんなに残虐なシーンでもその笑いを取るっていう感じにパルプフィクションできてるんですけども、そのなんていうか感じっていうのは、シェーン・ブラックのをさらに発展させたものなんですね。それでパルプフィクションで一番問題になったのは、1992年の段階で当時大問題になったのは、ジョン・トラボルタが車がガタンと揺れた時に偶然ですね、ガバメント45口径でもって後ろに乗せてた、黒人の男の子の頭を粉々に吹き飛ばすっていうシーンなんですよ。で、どうしてこれが問題になったかというと、それをギャグとして撮ってるんですね。人の頭、それも全然悪いことし、大した悪いことしてない、若者の頭を吹き飛ばすってことをギャグとして撮っていいのかと。要するに血まみれになっちゃうんですけども、その脳みそが車中に飛び散ってですね。それでこれこそポストモダンなんだと、つまり死であろうとその残酷なことであろうと人情なんてものはなくて全てを笑い飛ばすっていう時代に入ったんだよっていうふうに言われて、これはもうとんでもない、俺はもう我慢できないっていうようなことを言った人も いるんですけども、例えばタクシードライバーのシナリオライターのポール、シュレーダーって人はパルプフィクションを見て、こんな人の頭を吹っ飛ぶのを見て笑うっていう時代には俺はもう耐えられないっていうのをコメントしてるんですけども、実はそれはフリービーとビーンの時にこれは笑っていいのか笑っていいのかよくわからないって言われた感覚をそのままずっと延々とシェーン・ブラックの、まあ、リーサル・ウェポンとかダイ・ハードとかを通して、まあ、あとこういう感覚を持ち込んだのはポール・バーホーベンですね。人の体がバラバラに飛び散るところで笑わせるっていうのは、まあ、ポール・バーホーベンがオランダから持ってきたものなんですよね。で、その辺がパルフィクションに発展して、でパルフィクションのその人の頭がボーンって吹っ飛ぶんで笑わせるっていうのを、まあ、非常に居心地の悪い形に戻してやったのがバッドボーイズ2なんですよ。だから実はこれはずっとフィルビンとビンの頃から繋がってて、オランダからバーホーベンが持ってきたタッチとかと結びついてですね、よくない形ですけども、映画におけるバイオレンスと笑いってものを変な形で融合させてたっていう映画的な歴史があるんですね。はい。 ということでね、今ですね、エドガー・ライト監督はイギリスからハリウッドに来るときは、クエンティン・タランティーノの家の地下室のですね、ゲストルームに暮らしてるわけですけどね。はい。そういう点で、やっぱりお互い分かってるね、あんたっていう感じで仲良くなったんだと思うんですけどね。ちなみにそのタランティーノとですね、映画の話をしてですね、みんなタランティーノの映画の知識に負けちゃってこう黙っちゃうんだけども、最後までね、でも違うよ。でもそれちょっとタランティーノ違うよ。クエンティンちょっとそこ記憶違いだよってことを突っ込み返す男っていうのはですね、今までエドガー・ライトだけだったらしいですよ。で、今までタランティーノもみんなに粘りまくってですね、俺はこんなん知ってんだよ、こんなん知ってるかって言ってたんだけど、エドガー・ライトだけはですね、それに全然ついてってですね、クエンティンのお兄ちゃん、俺もそんなん知ってるよみたいな感じでですね、クエンティンもちょっと、このガキみたいな感じらしいですけど、二人で一緒に暮らしてますけど、よくわかんないですけどね。っていう感じで、はい、エドガー・ライトが元にした、もうアメリカでも日本でもほとんど忘れられてる74年前後の刑事アクションについて今日はお話しました。はい。ということで、HIRO ヒロさんは、もしよかったら、住所とかを送ってください。はい。何か差し上げます。はい。ということで、次回も、昔見たんだけれども、どうしても忘れられない映画とか、タイトルが思い出せない映画とか、ありましたら、どんどんメールしてください。よろしくお願いします。ホットファズの、あと19日、土曜日の午後3時からですね、2回の回はですね、入れ替え制なんですけども、3時の回と6時の回か、花熊優作さんと、漫画家の花熊優作さんと、トークショーをやります。3時の回はですね、映画が終わった後やりますんで、そっちはネタバレ OK で、もう全部映画のネタ話します。で、6時からの回は、これから映画見る人のためなんで、なんていうか、ちょっと抑え気味で話しますけども、っていう感じで、もしよかったらぜひいらしてください。あと、その翌日はですね、原宿にあるアメーバスタジオでですね、夜8時から、公開、なんていうか収録っていうか、公開収録じゃない、公開生放送やります。それで、あれはもう、どういう、番組かよくわかんないですけど、ユーザーロックが司会やってるですね、なんとかっていうカウントダウンとかいう番組でですね、なんで俺が出ることになったのかよくわからないし、ユーザーロックのノリってのはどうもよくわからないんですけども、もしよろしかったら、公開ロックがじゃない、公開生放送のスタジオの方にいらしてください。表参道の、原宿の駅の前のですね、アメーバスタジオです。ということで、次回もよろしくお願いします。